解体者の夜
ヘルス。
ヒラギツカサ俺の嫁三平三平です。
セイバーは俺の嫁ドイチョウです。
立ち帰りヤシタ組三浦さんの俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということでですね、まあ今週も始まりました二次祭ヘルスですけれども、はい、じゃあまずはですね、はい、今期アニメの話からいってみたいと思うのですが、はい、私から行かせていただきますが、はい、ついにというかですね、まあ、はい、これ話しますわ。二次学、はい、ラブライブ、虹ヶ崎学園、はい、スクールアイドル同好会で、結構溜め込んでたんですよ。はいはいはい、1話だけ見て、2話以降ずっと溜め込んでて、はいはい、今多分7話、8話くらいまで行って、まだ全部は見れてないんですけど、
はい、
まあ、ちょっとこう2話以降見たらですね、ちょっと思いのほかハマってしまいましてですね。
お
ぉ。はい。で、まあ、ざっくり言うとですね、まあ、ラブライブの、まあ、シリーズ、まあ、第3弾みたいな感じなんですけど、
うん、
まあ、今回のはですね、まあ、ちょっと前、第1話ざっと言うとですね、その、はい、まあ、幼稚園からの幼馴染の、なんかこう、ちょっと、イチャイチャ度合いのいい感じの、うん、女の子2人がですね。
はい、あ、女の子同士
ですね。まあ、女の子同士。だってラブライブですもの。
そうですね。
ラブライブにあまり男という概念出てきません
か？ないね。
そう。だって、ラブライブはお客さんもどっちかというと女の子ですよね。スクールアイドルですから、なんか、ね。みんなそれ見て憧れるみたいな。で、まあ結構これ前々から噂になって話題にはなってましたけども、その学校がですね、まあ、まず、東京ビッグサイト、うん、によく似た、学校なんですよ、校舎が。
逆三角形のね。
はい、逆三角形の。で、内観も、もう、西とか東とか書いてたりして、うん、あ、もうこれ完全にビッグサイトみたいな感じで、で、そこが、まあ、はいはい、虹ヶ崎学園だと。で、はい、その二人がですね、神出鬼没の謎のスクールアイドル、結城刹那を目撃することから、始まりましてですね。
はい。
はい。ちょっと、
もう、
はい、情報を見ると。
突っ込み出したらキリなさそうなんで。
で、まあ、それでこう衝撃を受けて、ちょっと憧れるみたいな感じになって、うん、スクールアイドルに。で、スクールアイドルに、スクールアイドル同好会っていうのを見つけて入ろうとするんですけど、うん、はい、まあ、部室に行くと、その、ちょうど居合わせた生徒会長からですね、その、まあ、結城刹那がスクールアイドルを辞めたことと、で、もうたった今そのスクールアイドル同好会が廃部になったってことを聞かされるんですよ。
うん、
はい。で、まあ、それが導入で、まあ、そこからこう、いろいろいろいろある感じなんですけれども、で、うん、こう毎回その、なんか、その話ごとに、まあ、各人にスポットライトが当たるような感じになってるんですね。
はい。
うん。で、そのラストに、その担当の、その回担当の女の子の、まあ、ソロの歌唱パートがあって、で、まあ、エンディング終わってから、その次回のキャラの引きになるみたいなのが、まあ、ざっくりした構成なんですけれども、うんうんうん、で、結構ね、今までのラブライブとちょっと違うのが、その、ウィキペディアちょっと見たらですね、基本的にグループじゃないんだって、今回は。
うん。
同好会の中の、まあ、アイドル、うん、はい、ナンバーワンスクールアイドルを目指す女の子たちで、うん、まあ、仲間だけれども、時にはライバルみたいな感じで、で、まあ、たまにこう、例外的に2人とか3人でユニットを活動する時があるみたいな感じでは書かれてました。
個人戦みたいなこと？
そうですね、うん。今までのラブライブは、そのミューズとかアクアとか、
はいはい、
一応最終的になんかユニットになるみたいなのがあったんですよ。それではないっていう。
そう。だから、まあ、その、あえてユニット名と言うならば、その、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会っていう、はい、まあ、うん、部活なんですよね。
は
い、だから、歌も、その、毎回ソロパートだったのが、まあ、そういうことだったんだなっていうのは、ちょっとわかるわけですよ。うん。うん、でも、まあ、みんなギスギスしてるっていうよりは、本当に、同好会の。
はい。
ちょっと、だから、まあ、雰囲気では、まあ、やや、ややプロ志向の軽音みたいな感じかもしれない。
ああ、なるほどな。
プロって言うとちょっと語弊があるかもしれないですけれども。
あ、はいはい、うん、まあ、部活者みたいな感じなの、ね。
そうそう。だからまあ、うん、なんだろう、大会に出ようみたいな気はある感じの軽音というか、うん、なんか雰囲気的には。で、うん、女の子がまあ10人いて、で、結構その、 作画というか、その絵柄では、ちょっと今までのラブライブで、割と僕的にはちょっと一番好みの絵柄かな、みたいのが。なんかね、やっぱちょっと頭身が上がってる感じしますね。前のラブライブよりも、ちょっとシュッとしてる感じが。うん。
そうですね、タイトルもそうなんですけど、今回の、その二次学って、何が一番いいかっていうと、多分ラブライブって名前をあんまり前面に出してない。
そうそうそう。
ロゴでも。だから、今までのラブライブ、今からだと入りにくいっていうのを、なるべく薄めることによって、新しく入りやすいっていう空気が、ね、
出てるんですね。なるほどね。あ、でもまさにそうかもしれないですね、なんか。うん、だから、最初、虹ヶ崎学園アイドル、スクールアイドル同好会って、はいはい、ほら、俺ら、よく、クール前にやるじゃん。期待作調べて。
はいはいはい。
時期、クールの。で、その時はね、はいはい、ちょっと正直、その字面だけ見て、ラブライブってちょっと気づいてなかったとこもあった
りして。確かに、ロゴがもう、ラブライブちっちゃいですもんね。
ね、そうだよね。本当に、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会っていうのがドーンとある感じで。
うん、
で、まあ、ちょっと見てですね、その、まあ、ちょっと、誰推しになるかはちょっとまだ、自分の中で審議中なんですけれども。
はい。
まあ。
まあね。
この子かなってのはあるけど、ちょっと、みんなほんと可愛いんで、ちょっと予断を許さない感じで。
はい。
まあ、今後3プラス1も絡むような可能性もあるんですけれども。でも、ちょっとね、俺がぐっとハマったのが、実はちょっと2話以降で、はい、で、その2話でね、そのハマるきっかけになった子っていうのが、中津かすみちゃんっていう、はい、通称カスミンっていう、子なんですけれども、
はい、
結構キャラ的にはね、その無印のラブライブの矢沢ニコちゃんとか、うん、あと、なんだろう、デレマスで言ったら、幸子、小清水幸子、うん、
はいはいはい、
うん、みたく、こう自分が日本一可愛いって思ってるみたいな。で、ややちょっと空回りはするけど、うん、元気のいいアッパー系のキャラって感じで、
はい、
で、なんか、まあ、髪型はちょっとおかっぱボブみたいな感じで、なんか一応キャラ付けとしては、なんかいろんな具材を挟んだコッペパン作ってみんなに渡すのが趣味みたいなとこはあるんですけれども、まあ、この子がね、まあ、本当には見てもらいたいのが、もう表情がめちゃくちゃ豊かなんですよ。だから結構その1話で割とメインになった、そのさっきのちょっとイチャイチャの2人は、
はい、
まあ割と正統派なんですよ。
うん、
はいはいはい、
キャラとして。ただ結構やっぱね、書き回し役というか、そういうキャラの感じで、本当にぐっとちょっと掴まれた感じがあって、
うん、
なんかね、もう表情もね、まあ、いくつか挙げると、もう本当百面相みたいな感じで。で、なんかまあ、部活がその廃部になってるじゃないですか。で、一応その同好会、廃部になった同好会の、まあ、5人の部員のうちの1人だったんですよ。
うんうん、
で、2話でまだその全貌がよく分かんないうちから、その生徒会室にマスクとグラサン姿で忍び込んで、なんか廃部になったその部室のネームプレートを、まあ、取り返すというか、盗み出すというか、そういうのがあるんですけども、まあ、それもなんか生徒会長に見つかった時に、ちょっと去り際に、べーみたいな、アクションしたりとか、
はいはい、
あと、なんかその取り返したネームプレートを、まあなんか見てこう、にひひって笑うようなとことか、
うん、
あとはそのスクールアイドル同好会の部室行ったら、もう、別の部が入ってて、ワンダーフォーゲル同好会かなんかがネームプレートかかってます、
ね、
うん、
はいはい。
で、それを見た時のもう、なんだろう、口あんぐり開けた、なんだこりゃーみたいな顔とか、
はい、
結構ね、もう喜怒哀楽が割と表情に出る子で、
うん、
多分表情だけでまず掴まれるような気はするんですよね。で、結構さっき言ってた、まあ、空回りキャラではあるんですけれども、でもその、まあ、2話とかのあたりで、2話、3話あたりかな、まあ、廃部になったのがさっき言ってた、謎の、新種と鬼没の謎のスクールアイドル、っていうことになってる、はい、結城せつなっていうキャラと、そのカスミンがそのアイドルの方向性で、まあ、ぶつかったことでちょっとこうバラバラになるみたいな感じなんですよ、
う
でもこうそれに対してまあ、苦悩してたりとか、あとその、まあ、1話で出てきた2人と一番最初に知り合うのがカスミンなんですけれども、まあ、その子たちと話すことによって、なんか自分のこう、まあ、間違いというか、あ、こうすればよかったんじゃないかみたいなのとかも気づいたりするっていうね、結構すごく両キャラで、すごくこの作品に引き込んでくれるようなね、キャラだったんでね、ちょっとこの子は僕の中ですごく功労者ですね、なんか。
なるほど。
二次学に気づかせてくれ、良さにぐっと引き込んでくれたっていう。なのでね、ちょっとまあ、そのまあ1話からもちろん見ていただいた上で、2話は結構みんなガッとつかまれるような気はします。
僕ね、三平さんはね、リナってこう好きそうな気するんだよな。
リナちゃんはあれですよね。ちょっとこう、表情を出すことが苦手でっていう。
そうです、そうです。
ですよね。
ああ
。わかります。推し候補の一人です。
結構キャラが集まったときに、やっぱり多分一番目引くの、多分リナなんですよね。
そう、確かに。キービジュアルで並んでるとき見たとき、あれ、なんだこの子って思った。
なりますもんね。
でま、本当は心豊かで人懐っこいって書いてますもんね。
そう、
そう、なんか顔見えないとか、三平さん割と好き。
あ、そうだ、確かに。
そうそうそう、覆面かぶらせたりしたい子だからね、したい子だからね、俺が子になっちゃってる
そういう子なの、
三平さん。私そういう子なん
ですよ。46歳三平さんってそういう子なんですよ
子って言うない
ろいろとっちらがってるから、いろいろと、最近いろいろとっちらがってるから。いや、だからね、でも結構まあ、その10人並べたときにね、正直もうどこに転ぶか、今ちょっとまだ分かんないような感じで、
10人
みんな、はい、あれ、9人かな、10人じゃなかったかな、
10人か。
10人ですね。
10人か、ああ、そっかそっか。10
人ですね。大丈夫です。10人です。
はい、
か数は合ってました。
いや、すいません。
はい、なので、ちょっとまあでも、見ていただくと多分すごく引き込まれると思います。なので、ちょっとね、二次学はちょっと遅ればせながらということで、おすすめさせていただきました。はい、
はい。はい。じゃあ、私、行きましょうか。
はいはい。
はい。じゃあ、私も、まあ、学園ものでの話をやっぱりした方がいいかなと思うので、無能なナナーなんですけれども。
ああ、そうか。
ね、あれは、
そうね。まあ確かに、間違ってはいないですし、
はい、
一人一人競い合うっていうところでは、ちょっとね、二次学とも。
そうですね。そう、やっぱ、一緒ですよ。
どうです
ね、クラスみんなじゃなくて、もう一人一人が、やっぱ、能力があって、成長していって、
っていう。で、ななちゃん、進出鬼没的なとこもありますから
ね。そうですね。そうですね。実態をまだ誰も使っていない、
ね。そうですね。
いやこれまあ久々にちょっと溜めてたの一気にやっぱ一気に見るといいなってやっぱ思うんですけど、6、7話かなかなんかがすごいよくできたお話だったなっていう感じだったんですけど、
はいはい、
まあ結構まあもう出てくるキャラ出てくるキャラやっぱりバタバタ殺していくんですけど、唯一ちょっとオープニングから可愛いなと思ってた金髪のちょっとホワホワしたショートカットのちっちゃい女の子は、
はいはいはい、
あの子はちょっとヒーリング能力なんですけど、生かされてます。まだ正体もバレてないんで、生かされてます。
もう今のドイツの表情見せたかったな、リスナーに。
でも結構まあやっぱり、まあすごい能力者ばっかりなので、で、まあ、ある日出会ったのが、その未来を予知できるっていう。能力者のやつが男の子が現れて、まあ、そのなんか面写みたいなのができるんですけど、まあ、それはまあなんとか、まあ、罠にはめて倒すんですね。でもうすげえ何でもありの能力者ばっかやなみたいな、もう不老不死よって時間、タイムトラベラー持ってっつって、今度は未来予知かってなってて、でそいつのお葬式にみんなで出たら、今度はその、こいつは誰かに殺されたんじゃないのか、ちょっと死体を解剖した方がいいだろうって、その人類の敵に殺されたというよりも誰か人の手で殺されたんじゃないのかって、京也っていう、
はいはいはい、
疑いの目を向けたから、じゃあ解剖するかってなったら 死体が急にバッと起き上がり出して、
うん、
実はクラスにネクロマンサーのやつがいて死体を操って真相を話させることができるとか言い出して、
うん、すげえよ。
もう次から次へと何でもありすぎてそのまあそのネクロマンサーのシンジ君っていう男の子なんですけど、うん、見た目結構三平さん好みのちっちゃい男の子なんですけど
言いなさんだ、は
い、でまあそのシンジ君とその幼馴染のユウカちゃんって女の子がいるんですけど、
うん、
その子は怪力の能力で、
うんうんうん、
なんか指先で心臓に穴を開けることができるみたいな能力らしいんですけど、うん、でまあ、そういうやつ、なんとかその葬式の場はなんとか切り抜けて、うん、で、まあ、ナナとしてはやっぱりもう喋られたら困るんで、次はまあそのネクロマンサーを殺しに行くんですけど、
うん、
で、まあそのネクロマンサーを、まあ殺しに行ったところで、でまあその二人いつもいるんで、うん、で、行ったところで、で、殺しに行こうとしたら、その、実はその女の方がネクロマンサー。ゆうかちゃんの方がネクロマンサーで怪力の持ち主はシンジの方だったっていうのがそこで分かってです、まあ、そこもなんかすごい伏線とか この話がすごいいろいろ張ってあったりしてたん で、うんうんうん、でああそうやったんやっていうので、で、まあ、結局そのシンジとはまあ幼馴染でずっと仲良かったからみたいな話もしつつで、殺しに行くんですけども、結構返り討ちみたいに会ってしまって、
うんうんうん、
でその女の子 の、 そのネクロマンサーの能力がやっぱ強すぎて、でもういろんな死体を操って追い込んだりとかして、
うん、
もう小屋に閉じ込められてもうやばいってぐらいまで追いつナナも追いつけめられるんですけど、そのまあ、まあ、ナナちゃんやっぱすごいんで、うん、もう冷静にもう物事を考えに考え、
うん、
もう相手の能力の隙とかもすぐ炙り出して、
うん、
なんかその遺品をなんか身につけていないと、
はいはいはい、あ
の能力が発現できないとか、そのネクロマンサーは夜にしかその死体はやることができないとかも全部あぶり出して、でなんとかまあ逆転とかするんですけど、
うん、
でその、まあ、要はそのまあ身につけてたのがネックレスをなんかつけてたんですけど、それは実はフェイクでなんかポケットに実は入れてたみたいなやつで、うん、そのよくできてるんですけど、でそのまあずっとその優香ちゃんはそのシンジ君との思い出とかをずっと結構乙女チックな子で、うん、なんか実、うんうん、あの時映画館で、
うん、
あのなんか火事が起こってしまって、うんうん、その時にそのシンジが死んでしまったから私はネクロマンサーの力を使ったんだみたいな感じで言ってたんですけど、うんうんうん、実は真相は、
うん、
そのユウカちゃんはただシンジ君に片思いしてるだけで、
うん、
シンジ君は別の女の子と映画館にデートしてた、
うん、
そこに優香ちゃんが火をつけて、
うん、
で、シンジ君を殺して操ってたっていうのが最終的に分かるんですけど。
あれ、ちょっとすごかったな。
あれ、なんか本当に、でも、見返すと本当に細かく伏線通り、ちゃんと、細かい伏線めっちゃ張ってたりとかして、なんかお前、その、ちょっとした思い出話。ストーカーだったんだよね。はい、そうなんですね。
ストーカーで、なんだったらちょっと嫌われてたっていうか、迷惑だから近づくなって言われてたみたいな子だったんだよね。
だからその身につけてたシンジ君の遺品、操るために身につけてた遺品も、うん、そのテストの破り捨てた答案の切れ端をずっと持ってたので、
うんうん、
それも結構そのシンジ君の思い出話をするときにしれっと普通に流すくらいの感じで入ってるんですよ。シンジは頭が良くてなんで100点じゃないんだって言って98点の答案破り捨てたりとかする子だったんだみたいな普通の思い出話やったんですけど、それもちゃんと伏線になってて最終的に回収する時、これよくできた話やなって、ね、
いや面白かった、あのエピソードは
面白かったですね、本当ね。
あとナナちゃんがさ、はい、あ大丈夫大丈夫いいです、あ大丈夫ですよ、うん、
あのちゃんと死にましたゆうかちゃん、
はい、何の報告だったの忘れてたみたく言うなよいや俺結構好きだったのが、あの小屋にた、はい、あの閉じ込められるじゃない奈々ちゃんが、はいはいはい、で、うんうん、それをなんかまあ密室なんだけどそこを抜け出す仕掛けっていうのが、はい、割と俺面白かったですね。その前の日かなんかに鍵を頑丈にしてるのかと思ったら、
実はバリケードじゃなくて、うん、そのネジを外して、
外してたっていう。
その蝶つがいのところをガムテープ立てて止めてて、うん、もうすぐ開けれるように細工をしてたみたいな。
だから本当。
本当、ね、
うん。
あんだけ能力者すげえのばっかり出てるのに、ちゃんと心理戦なところがすげえ面白いんですよね、あの
そうそうそう。
うん。
うん、ある意味かぐや様と真逆になってるね。
ああ、まあまあまあ、うん、なるほど、
ね、ナナ様は殺したい。
はい、殺したいじゃないよ。はいはい、
いや面白いですね、やっぱ、うん、な感じですね、
はい、はい、じゃあ松崎さん、
僕はね、魔女のたびたびね、
うん、
はいはい、
オープニングテーマをね、はい、声優の上田玲奈さんが歌ってるんですけど、はいはい、はい、まあ、最近多いじゃないですか、そのテーマソング声優さんが歌うけど本編出てこないみたいな。
うんうんうん、うん、そうですね、ありますね。
うん、ただまあ今回上田玲奈さん特にメインキャストとかに入ってなかったんで、まあそのパターンかなと思ったんですけど、うん、先日ついにそのゲストキャラで出てきまして、
はいはい、
それ出てきたのが第8話の切り裂き魔っていう
話
なんですけど、
うんうん、
まあ、切り裂き魔っていうタイトル聞いて、なんか切り裂きジャックの話かなってちょっと思ったんですけど、一瞬。
はいはい。
まあ、全然、そんな命を取るみたいなことはないお話だったんですけど、
うん、
その8話にゲストキャラで出てきた、ド変態の役を、で、上田玲奈さん、オープニングを歌ってる、爽やかな、はい、オープニングテーマを歌って上田玲奈さんがゲストキャラで出ると、
うん、
あ、俺気づかなかった、見てたけど、
あれそうだった、
今松崎に言うまでに教えてもらうまで俺ちょっと失念してた、上田玲奈ファンとしてはちょっとダメだな。
他にもちょっと8話見どころが多すぎましたから。
そうね。
そうそう、そのね、犯人というかあれが一番のサイコパスかと思ったら、もう一人サイコパスが、うん、常連のサイコパスが最後に出て
きて。常連の
準レギュラーのサイコパスが。最後持ってったから。
そうそうそうそう。
あとね、ようやくずっと公式にはいたキャラもようやく出てきましたしね。シーラさんです。
そうそうそうそう。
ね、
金髪の。
うん。
まあ何者なんだっていう。
松崎の好きそうな。はいはいはいはい、魔術協会の、
うん、ちょっとなんか
もう、でもさやの師匠だって言ってましたよ
ね。ね、
あ、そうだね、最後だからさやちゃんと会うの、うん、そこだもんね、
う
ん、
そう、だからさやちゃんにもらってたネックレスみたいなのを見て気づくんですもんね、
うん
うんうん、そのイレイナが灰の魔女だっていうのを、
うんうん、
そのまあそのどういう変態なのかっていうと、上田玲奈さんが、
うん、はい、語弊があるの。その言い方は。
イコールにしないで。中の人をイコールにしないで。
なんかその、イレーナがその訪れた国では、なんかみんな人形を持ってると。
うん。
で、人形がみんなとにかく好きなんですよね、なんか。
うん。なんかみんな持ってますね。
うん。で、それとは別に、その、切り裂き事件っていうのがどうやら起こってるらしいっていうので、うん、なんかそれはなんか物騒だなってイレーナは思ってて、で、そのシーラっていう女性の人が、まあなんか、その事件を解決しに来てたんですけど、たまたま。
うん
うん、で、そのイレーナがその国の宿屋で一泊して、で、次の日、朝が起きたら、髪の毛が短くなってるっていう、う
ん、あれ最高だったな、
めちゃめちゃ怖いかったっすよね。
ショートっていうか、どこだ、セミロングくらいか、
なんかもう結構短めで ね
肩にかからないぐらいに、
うん、そうだね、
うん、あれはちょっと
あれでいいんじゃねえかってちょっと
言ってました。いや本当にね、うん、いや魔法でちょっとなんか今日はこの気分みたいになんかちょいちょい変えてくれへんか。
そうそう。まあね、最終的には魔法で直してたからね、
髪の
毛を。
どうやらそこで起こってたその切り裂き事件っていうのは、そのいろんな人の髪の毛が勝手に切られていくっていう事件だったらしくて、
うん、
でいろいろ調べていくと、その切った髪の毛で闇オークションで売られてる人形の髪の毛を作っているらしいと、
うん、
それがマニアの間で高額で取引されてるらしいっていうので、うん、その闇組織、闇オークションにイレイナとそのシーラが、仮面舞踏会の仮面つけて潜入するっていう、うん、俺あの仮面 俺マジでどこで売ってんのか全然わかんないですけど
仮面舞踏会用の
はい、なんか謎の仮面、うん、なんか好きなんですけど僕、
うん、
で、行ったらそのなんかその黒幕みたいなのがいて、それがイレーナがそのたまたまその国を訪れた時に人形何でもタダでお譲りしますよって言ってた人形屋のその店主だったっていう、
うんうんうん、
その声をやってるのが、上田レイナさんですね。
はいはい。
でこの人がもう本当に人形に対する愛なのか何に対する愛なのかよくわかんないんですけど、
なんか感情をなんか見せろみたいなね。うん、
人がその喜んだり悲しんだりする顔を見るともう興奮するみたいな、
うん、ねえ、それなのにずっと表情の人形を作り続けてるっていうのがなんか面白いよな、
うん、
まあ、いつか
僕はなんか、うん、若干ハンターハンターのひそかっぽさもちょっと感じるんですけど、
あーちょっとね、
なんかちょっともうそこのクレイジーな変態っぽさみたいなところに、うんうんうんうん、その犯人が捕まって、うん、でそのなんか魔術協会みたいに引き渡すってなった時に、うん、引き渡した先にクレイジーで最高なあの人がいて
そうですね、
でそのままなんかイレイナをちょっとやってしまったっていうのでまたちょっとお叱りを受けるってい
う
お話だったんですけど、
俺あそこが俺すごいよくできてるというか、
うん、
も
う
簡単なギミックですけど、帽子、その人形のお店入った時は帽子をちょっと胸元に置いてたから、うん、その魔女のブローチが見えなくて、
あ、
で、そのいざ犯人と対峙した時に魔導士さん、私は魔女だから勝ち目ないですよって、私も魔女ですって言って反撃するところとか、うん、ちょっとかっこいいなと思って、はいはい、
確かにそこで私も私も魔女ですって言われた時のみたいな感じの、
うん、
なんか一瞬で逆転されたみたいな、
うん、
切り札がそのなんかコロッといかれた感もなんかすごい面白いです
ね。ね、
うん、
これショートカットやばいな。
ね、それにしても、
うん、でも俺ちょっと犯人店主の人形店の、はいはい、声が上田玲奈さんっていうのもあったけど、最初俺目のクマ女子が好きだから、
はいはいはいはい、
割とありだったのよ。
おー、で
さらに上田玲奈さんっていう中の人が乗っかって、だいぶ俺の中で評価が上がって、俺これ多分もう一回見るわ。いやいや、ちょっと確かめよう。
また再登場するかな。
でもキャラ強いからね。なんかチラッとでも出てきてほしいな。もっと変態になっててほしいな。
そうかな。
だからちょっとド M っぽいとこもあるような感じはするよね。
そうでしたね。
そうですね。
最終的には。
ちょっとダクネス臭しましたもんね。
う
ん、
あ、そうそう、うん、ダクネス、ダクネス臭。
ああ。
そうですね。
あと、まあ、声で言うと、魔女の旅々の、うん、7話で、
うん、
やっぱニケとお母さんが同じ声優なんだよね。
そうですね。
あ
ね、
あ、
はいはいはい、
はいはいはい。
名言はしてないけど、
うんうんうん、
もうそうなんだろうみたいなのが。
うんうんうんうん、
で、その、あの時の、魔女様がまた来てくれたみたいな
こと、ね、うん、みたいなの言われたりとか。
そっか、でも伊藤静香さんか、
うんうん、
で。まあ、顔はよく似てるけど、
うん、
体型は全然みたいな。
違うみたいな。体型維持だで毎回あるんだよな。
さあ、ということでですね、
はい、
A パートがもうそろそろ30分になってしまうということでですね。
やった。
はい。ということで、とりあえず、はい、A パートは、ここまでということでですね、
はい、
B パートは、先週も予告した通り、サンデーの、はい、週刊少年サンデーのちょっと、好きな作品プラス好きなキャラをですね、またちょっと話していきたいと思いますので。
はい。
はい。
はい。皆さんこのまま B パートもよろしくお願いいたします。サンデー作品で好きだった漫画やキャラを語ろう。パート2。
イェイ、サンデー。
は はい。ということでですね、先週に引き続き、はい、週刊少年サンデー、まあ、で連載されてた、はい、まあ、してるでも大丈夫ですけども、その中で、はい、まあ、好きだった漫画やキャラを語っていこうということなんですけれども。
もう早く行きましょう。
はい、あ、そうですね。
今回は。
了解しました。じゃあですね、私から行きますね。
はい。はい、
結構これ、被るかもしれないですけど、ゴーストスイーパー三上、コントラスト大作戦。はい。
僕ね、実はちゃんと見てないんですよね。あ、見てましたけど。記憶にはあるんですけど。
俺、どっちかというと原作だったかな。アニメもしかしたら地元でやってなかったかもしれないな。
アニメもやった。でもやっぱ原作だ。でも、あれもだいめちゃめちゃ昔ですもんね。やっぱ全部が全部覚えてないな。
高校くらいだったかな、俺が。うん、でも、まあ結構、ちょうどだからでもバブルの頃ですよね。
そうですね、もうオリコンの。
はい。三上さんの、格好とかから見ると、はい、ワンレンボディコンみたいな感じで。
そうですね。
で、その、そういう感じの女性が、もう、霊媒師を、霊媒師でいいのかな、はいはい、まあ、霊媒師をやってるというような。
ゴーストスイーパーですよね、本当に。
はいはい。なんですけど、まあ結構でも女性キャラ多かったじゃないですか。
多かったですね。
いっぱいいましたね。
はい。でも僕、この頃から、まあ、人外好きだったのか、どっちかというと、はい、そっち寄りのキャラの方が、
ね、まあでも人外も多かったっちゃ多かったですからね、言ったら、あのアニメ、作品って。
まあ正直この作品の中だと、やっぱ僕はもう、おきのちゃんがもう、
あ、おきのちゃんか、
はい、絶対的な、あ、誰と思いました？
いや、僕、一緒だと思ったんですけど、僕、昇龍騎様なんですよ。
あ、昇龍騎様も分かります。あ、うん、
はい、
あ、そうですね、昇龍騎様も、
はい。いや、でも、三平さんは絶対おきぬさん。
そっか。
おきぬちゃん。
袴で幽霊で、あんな感じの。
割と尽くしてくれそうな。
そうですね、そうそう。
結構、だから、まあ、横島くんが割と、ね、スケベキャラだけれども意外となんかそういう人じゃないものからは好かれてしまうみたいな、
そうですね、
なんか設定あったじゃないですか。だからまあ、うんうんうん、おきぬちゃんだったり、あとまあマリア、アンドロイドの、
はいはいはいはい、はいはい、ミスターカオスの、
そうそうそうそう、マリアも割とね、そのなんだろう、積極、あの子はほら感情がないっていうか無表情な感じだけれども、はい、一回なんかでね、なんかその回路が壊れたかな、異常をきたしたかなんかで、なんか惚れ薬浴びちゃったのかな、なんかそれでね、ターミネーターみたくね、一応言葉は横島くんをお慕い申し上げますみたいな言葉なんだけれども、ターミネーターみたく追っかけてくるみたいな話があったりしてでもなんかどっかでは横島くんのことにちょっと好意を持ってたんじゃないかなみたいなとこもあったりしてね、意外とその辺のギャップとかが、まあ人外キャラはいい感じのが多かったなっていう。
確かに。あ、でもさ、うん、そう。メイコだっけ、この式が見つかるやつ。こいつ好きだったの。
メイコはどれだ、ちょっとお嬢様っぽい。
そうです、そうです、そうです。三上さんと、エミーかなんかと3人で仲良くしてる。
はい、はいはい。
昔から仲いい。そいつとか好きだったな。あとやっぱ、昇龍騎かわいいな。
いや、昇龍騎様かわいいですよ。あ、俺、なんか忘れちゃったけど、昇龍騎様でも、忘れちゃったけどすげえ好きなエピソードあった記憶だけはある。なんか、
これは申し訳ないけど。
好きだったことだけ覚えてる。
そうそうそう。で、またこれ、で、またこれうっかりするとさ、同人誌で読んでたりするエピソードだったりする場合もあるよね。気が抜けないですな。
すげえ、なんか好きだった記憶だけ覚えてるって、なんかちょっと悲しいドラマの導入みたい。
本当だ。記憶喪失もんだよ。
記憶喪失といえば聞こえはいいけど、ただ単に華麗である剣謀だからね。ああ、そっか。あ、今ちょっとね、ウィキペディア見ながら記憶をたどってんだけど、なんか、マリアでちょっとその好きだったのが、うん、横島くんを、マリア、アンドロイドなのになんかさん付けで呼んでるってとこも好きだったかもしれない。
ああ。
うん。なんか、横島さん。他は、ミスターなんとかって呼んだりするんだよね。
うん、そうですね。
ミスレイコとか、ミス三上だったら、うんうん、まあ、とにかく、そう言われたけど、横島くんだけなんかさん付けで呼んでたっていうのも、ちょっとこう、
あ、
ね、行間を読ませられるというか、
うん
うん、うん、そんな感じで俺、ゴーストスイーパー三上はちょっと好きでしたね。今もう一回また読んでみてな。
91年、約30年前ですね。
じゃあやっぱ高校生か。もしかするとね、単行本最後まで終えてないかもしれない。
俺も最後どうなったっけって感じですね。
うん、なんかね、でも終盤っていうかラスト間際で、あのおきぬちゃんが人間になったような記憶はあるんだよな。
あ、なんか僕もその記憶あります。
なんかあったかも。うん、
結構だから横島くんとみたいなとこだったような気はするけれども。
はい。だから最後はもう本当なんか横島くんメインとまでいかないですけど。
うん。あとめっちゃ強くなりましたもんね。
そうそうそうそう。
右手なんか鬼の手みたいな、なんとかグローリーみたいな。
あ、それで考えるとちょっと横島くんのハーレムものっていうような側面もあるかもね。
うん、
男キャラ、そっか、そんなに多くないもんな。あ、まあでも、神父とかもいるか。
ああ、そうか。
まあでも、ちょっとそうですね。そんな感じで、ちょっとゴーストスイーパー三上から行かせていただきました。
はい。
はい、
俺どうしようかな。あ、もしかして被った？
いや、めっちゃ悩んでるんですよ。でもね、結構僕の好きなやつ、本当アニメとかもなってないんで、
うん、
でもこれ本当結構好きだったなっていうのは、うん、アイコラっていう。
わあ、めっちゃ好き。
はい。
ちょっと俺知らないかも。
井上和郎って、あの緑の日々とか
入
ってた人の、
はい、
まあ、多分松崎好きでしょ。だって超ハーレムというか。
そう、あと2005年ですね。5
年、はい。
あ、じゃあちょっとアニメかなってないと。
なってない
かもしれない。なってないですね、これ。
うん。
緑はなってたけど、これはなってた、はいはいはい、これ俺すごい好きだったんですよね、はい、まあ言うたら主人公の男の子が、
うん、
あの超フェチな、がもうなんか女の子が好きとかじゃなくて、女の子のここが好きっていう子なん
です、
うん、
パーツフェチ
な、パーツが、
あ、はい、なるほどね。
この足が好きとか、この声が好きとか、この目が好きとかなんですよ。で、
そのめちゃめちゃ失礼なんですけどね。
めちゃめちゃ失礼なんですけど、でもいろんな女の子とこう出会って、
うん、
この子の目すごい好きって、その友達の足めっちゃいいとか、その友達の声めっちゃ好きとかいう感じで、うんうん、まあみんなに、まあちょっかいを出すじゃないんですけど、でもなんか、なんでしょうね、ほんまになんかその、ちゃんと男らしさというか、その子を守るみたいな、うん、その子のその目だけは怪我させないとか、その子の声を大事にもう守るんだみたいな。
なんか不良から絡まれたら助けてるとか。
そうそうそうそうそう。で、ちょっと女の子はそこにキュンとやられてしまうみたいな。
うん、
まあまあ、ハーレムもみたいな感じなんですけど、
うんうんうん、
これのね、あの、声担当のね、大鳥キリノっていうね、
うん、
なんかね、ハスキーボイスのちっちゃい忍者の松原が声なんですけど。
ハスキーボイスのちっちゃい忍者。
忍者です。
はい。
最後で偉いのぶっ込まれたな。
こいつが俺めちゃめちゃ好きだったんですよね、この子が。
結構なんか私も今画像検索をしてますけれども。
うん、ちょっとクールな感じなんですけど、でも。
ああ、なるほどね。ちょっとポニテだ。
そうですね。
うん、
カラオケが好きっていうね。
うんうんうん。
その、ハスキーボイスなんですけど、だから本当はちょっと気にしてたりもするんですけど、その主人公八兵衛が褒めてくれたりするのもちょっと嬉しかったりみたいな。
うんうん。
これはね、すげえ面白かったんですよね。
うん。
はぁ。あ、ちょっと私これ知らなかったですね。あと12巻まで。
そうですね。割とやってたんですけどね。うん、これはまあ松崎は好きだろうなと思う感じかな、
はい、僕ね、僕はちなみにあの、うん、途中からこれ基本的に同じ寮に住んでるんですけど、
あ、そうだそうだ、
うん、
そので一人だけ例外というか別のあやめっていう子がいて、
うん、
それがあのお嬢様なんですけど、
はいはい、
あのその主人公の八兵衛っていう男の子に向こうから惚れて、
はいはいはいはい、
で、
首でね。
そうそう、くびれの。有田焼飾り壺ラインのくびれを持つ。
そうそう、全部そういうふうに例えるんですよ。なんか。
あ、なんか、ウィキペディア見てるけど、そういうような表記あるね、なんか、いろいろ。
これ普通ね、ギャグとしても、ラブコメとしても、本当になんかね、ちょっとほっこりする話もあったりとかで。
う
ん。
う
ん、だからちょっとさ、当時、多分、ラブヒナとかそういうちょっとハーレムチックなんか流行ってた時代ですけど、うん、ちょっと一線を画す感じで、うん、面白かったですね。今でも全然通じると思うけどな。
うん、
もう
そう だからパーツあのそれぞれのパーツが好きっていうとなんか僕なんかそういう、うん、なんか殺人鬼の漫画とか読んだことはあるんですけどそういう展開にはならない。
ありますよ、ありますよ。パーツが好きっていうとちょっと穏やかじゃない感じのね、うん、展開になりそうですからね。
本当に平和でいい話。
そうそう、
なるほどね。
でも特にノルコとくっつくそぶりもやっぱあんまなかったりとかするんですよ。
あ、そうなんだ。へえ。
多分今回あると思うんですけど、
ま
あ、
はい、
うん、その序盤もやっぱりもうそのほんまパワーツが好きっていう感じでいくんで、まあ、
そう、中身あんまり関係ないという。
そうそうそう、性格がきつかろうが目つきさえ良ければそれでいいとかそういうタイプなんですよ。好きなおっぱいあるけど、この子がおっぱいあろうがなかろうがどっちでもいい。この子には声があるからとか。
なるほどね。時代が許した作品でもあるかもしれない。
そうかもしれないですね。
だからちょっと声を枯らしたりとかすると、もうすごい、うん、あのケアしてくれたりとか。
そうそうそう、看病したりとか。足がむくんでしまうからっていうのをおんぶしたりとか、本当そういう
感じなんですよ。ああ、そっか。気遣ってじゃなくて、もうパーツに
自分の好きなものを怪我したくない。
ぶれちゃうから、そうそう、はい、なんかストライクゾーンから外れちゃうようになるのはダメなんだ。
それがすごい面白いんですよね。面白かったんだよな、ちょっと
これは。ちょっと機会があったら、これはちょっと。
そうですね。
はい、
うん、さあ、松崎
さん。さあ、松崎さん。
うん、僕、ちょっと選べなかったんで、
う
ん、いくつか選択肢用意したんで、1から5まで、なんか指定してください。
なんだそれ、ちょっとゲーム感覚で。あ、付箋まで作ってきて。
僕、
ルジュさん何番
いいですか？自分で選べないんで。
じゃあ、青色なんで2番。
2番。2番は、あ、サラダデイズです。
めっちゃ好き俺。
ああ、俺結構この辺そっか。分からんわ。サラダデイズ。
これはあのボーイズビーのサンデー版です。
はあ。
マガジンのボーイズビー、サンデーのサラダデイズ。
はい、はい。
ちょっと字面も似てんもんな。
一話完結でその男女が出てきて、まあちょっと甘酸っぱい恋愛の話があるっていう。うん、
あ、でも90年代なんだ。97年。
あ、でもそうか。結構古いですね。
まだ僕が地元にいた頃なんで、多分そうですね。
そっか。
この人はね、すげえいろんな、昔ドラムナックルっていう格闘漫画描いてたと思ったら、急にこんなサラダなデイズやりだしたりとかね。
らしいですね。
うん。だから結構サラダデイズも本当、恋愛もなんですけど、やっぱ筋肉の描き方とかすげえ凝ってたりするんですよ、うん、意外とその剣道部の男の子と女の子の恋人とかだと。
ああ、でも今表紙とか見てるけど、単行本の、ああなんかいい感じです
ね。いろいろ今もうなんか水商売のなんか、
あの都立水商です
ね。あ、そうそう、
水商の人か。はいはいはいはいはい、はい、ね、
このサラダデイズ終わった後、ね、サラダデイズ終わった後に確か都立水商を書かれてるはず、
うん、どっちかというと青年誌の方に移り変わった感じがね。
多分そうじゃないですか、
ね。あとはそうじゃないですかね。ヤングサンデーかなんかでやってましたもんね。
うん、
だって割と近年の連載中だと、異世界ソープランド、なんて読むんだろう。テルヤでいいのかな。
あ、でもこの人の描く絵は結構エロかったりはしたからな。
うん。
うん、
あ、でも都立水商は覚えてるわ。
うん。
そう。
サラダデイズ、懐かしいな。好きだったな。
は
あ
は
あ
はあはあ、
そう。だからなんか、ボーイズビー好きとはちょっと言いにくいけど、サラダデイズ好きって言うとちょっと
ごまかせるかな。
なんかね、いや、あのエロメインじゃなくて爽やかなんですね、
う
ん、割と。
そうですね、本当。
絵柄もそうですし、
うんうん、
で、その中でやっぱオムニバスなんです、一番簡潔なんですけど、たびたび登場するカップルというかがいて、うんうんうん、後半割とその男女がメインになる話が多くなってってみたいな、
うんうん、そうだそうだ
のがあったんで、
結構ね、まあ、題材が毎回違って面白かったですよ、うん、天文部の話とか、
だから基本は学園ものなんですよね、
うん、おうおう、
だからまあいろんな恋愛見たい人は割とおすすめというか、うん、
これはおすすめですよ、ほん
と。
なるほど。
あ、もうズレズレチルドレンとか好きだった人は多分好きなんじゃないかなと思いますね。
あ、そうですね。ほんとそんな感じだね。
うん、あ、もう、そうだね。完全オムニバスなんだね。
そうです。
ボーイズビー的な。
うん、そうですね。
ああ、なるほどな。なるほど。
両方が2番です。はい。
2番だ。はい。じゃあもう一巡しましょうか。
はい。
じゃあ、私ですね、多分2人はね、世代じゃないと思うんですけど、
はい。
まあ、パトレイバーの作者の結城正美さんの、
はい。
まあ、究極超人 R っていう
作品があるん
ですけど、はい。もうね、多分連載が始まった頃、僕、小学生です。
うん、うちにはあったけど読んでない。
1985年で、で、まあ、2年くらい連載してて、で、ね、9巻まで出たんですよ。その、で、9巻で最終回になったんですね。うん、でも、ね、2010年くらいから単発で、なんか読み切りみたいな感じで、まあ、短期集中的だったかな。で、何回か、はい、その、まあ、サンデーに連載されることで、今、その、単行本がもう一冊増えたんですよ。そう、9巻で完結してた究極超人 R が、今、期間、で、一応期間になってるみたいですね。期間10巻ということで、今後も増える余地は、
あるっていう
形で。でね、これ何がね、面白いって、まあ基本的に、まあなんて、学園もの、ナンセンスギャグ的な感じではあるんですけれども、うんうんうん、ちょっと当時題材として面白かったのが、いわゆる文化部を、の、文化部が舞台になってんですよね。
うん、
で、まあ、で、R っていうのはアンドロイドなんですよ。
そうですよね。
はい、R くんっていう。で、それが学校に転校してきて、で、まあ、工画部っていう、まあ、俗に、まあ、いわゆる写真部みたいなところの、うんうん、のメンバーたちが、まあ、メインな感じで、まあ、割とドタバタ、のギャグなんですけど、まあやっぱりその、結城さんの書くあれですから、当時からやっぱ女の子は可愛くてですね。
うん。
うん。で、結構その中では僕は、ちょっと大戸島三号っていう、まあ割と、ボーイッシュな。
はい。
だからパトレイバーのちょっと、泉ノアの、
はいはいはい。
なんかまあ、原型というか、プロトタイプというか、なんか結城さんこんな女性女の子好きなんだろうなっていうような割と元気でスポーティーで、はいはい、でその割にちょっとどっかなんか度量が広いというかですね、まあ、R 君とかも全然受け入れちゃうような感じだったりして、
うん、
でちょっと好きなエピソードが割と基本的に R 君のこと、まあ、恋愛感情までいかないんだけどすごく、
はい、
まあ、友達としての好意みたいなのすごく持ってて、
うん、
基本的には優しいし明るいし受け止めるんだけど時にはR君を怒ったりとかもするっていう、
はいはい、
でちょっと好きだったのがその、ね、バレンタインデーのエピソードがあって、
はい、
でまあ周りの仲いい子たちがR君にチョコあげようとするんですけどR君ってエネルギー補給がご飯なんですよ、
はい、
白米しか食べれないんですよ。
う
ん、でそれでみんなライスチョコを持ってきたりするんだけど、まあチョコだから食べられないとか、じゃあ考えすぎだからせんべいがいいんじゃないかっていうところで、なんかね、サンゴは普通にみんな考えすぎだよっておにぎり、ハート型のおにぎりを持ってって、でそれをなんか食べてる R くんを見てる横顔がすごく可愛かった思い出がありますね。うん。いや、でも結構これはちょっとね、今見ても面白いと思います、まあ。
みんな言いますよね。昔からアニメとか漫画好きな人は
名作。そうそうそう。R、田中一郎ってこれか。
そうそう。R、田中一郎かな、う
ん、はいはいはい。
っていう名前。で、学ラン着てて、
うん、
なんだろうね、その、明治時代というか大正時代みたいな、の書生さんみたいな格好で、
うん、
学ランに下駄履きで固めの、ね、目隠れになってる。でもアンドロイドでみたいな。
うんうん
うん、
僕やっぱ結城まさみさんって僕世代的には僕ジャジャウマグルミアップ、
ジャジャウマグルミアップ、ね、
あ、うん、もうそこまでいっちゃうか、そうか、パトレイバー飛び越しちゃうんだ、
俺らは結構その世代だと思います、
そっか、パトレイバーの後の連載だもんね、
う
ん、
そうなんですよ、
なるほど、
あの可愛い子しかいなかったな、
わかるわかる、あれも良かったですよ、
うん、もう響き可愛かったな、
うん、そうね、まあそういう意味ではね、もし結城さんの源流を知るならね、多分初めての、
うんうん、
いわゆる少年誌での連載が R くん、 それまではね、それこそ月刊アウトとか、ちょっとこうマニアックなあの雑誌とかで、うん、まあ、4コマ書いたりとか、パロディ漫画書いてたりとかしてたんですけども、うん、サンデー、多分歩くんで、多分メジャー誌にって感じでね。
うん、
あとちょっと余談言うと、結構ね、その、キャラクターが割とその、結城さんの、あの、その頃の、あの、知り合いとかがモデルになってたりするんですよ。普通の友達とか。で、そのちょっと面白いのが、あの、なんかね、その、だから、工画部っていう写真の部活が割とメインの、その、キャラたちのいる部活なんだけど、まあ、その、弱小クラブ部長連合会っていうのがあって、要は、あの、うん、文化部の、あの、ちょっとこう、肩身の狭い部活の部長たちが、こう、いろいろ、なんかこう、運動部にし、ね、あの、
はいはいはい、
なんだろうね、こう、こう、例えば部費とかも運動部に全部取られちゃって、なかなか回ってこないとか、そういう部室が、うん、なんか適当な活動しかしてないから、生徒会に取られちゃうみたいなところで会議するんですけど、その中で文芸部の伊藤くんっていうのが出てきて、
うん、
でそれは伊藤和則さんっていう、パトレーバー、後にパトレーバーシリーズの脚本とかもやる脚本家が戻って、でその伊藤くんに彼女ができたみたいな、まあプチエピソードみたいのがあって、
うん、
それが高田さんっていうメガネ女子だったんですけど、
は
い、
それがまたこれもイラストレーターで
アニメのキャラデザ
とかやってる、そう、高田明美さんで、で当時も結婚してたらしいんですよね、その二人は。
あ、なるほど。
だそれのちょっと遊びで伊藤くんに彼女ができたみたいな感じで。
なるほど。
ちょっと今お二人は今、夫婦ではないような感じらしいんですけれども。
なるほど。
でまあ、ちょっとそういうお遊びとかもあって、だから楽屋ネタみたいのもうまくこう取り入れてるような感じがあったりして。うん。
それもちょっと当時の感じしますね、それも。
うん。そうそう、だから当時で言う、なんだろうね、原始圏じゃないけどオタク文化を知れる漫画、はいはいはいはい、コミケって言葉は出てこないけど、はいはいはい、同人誌即売会って言葉を初めて知ったのはこの R だったような気もするんで、興味あればね、ちょっとこの機会に読んでいただけると面白いかなと思いますんで、うん、はい、究極超人 R、 僕は3号誌ということで、はい、はい、
じゃあ僕はどっち、こっちかな、イデジュっていう
イデジュ、あー、
イデジュ、
はい、
はい、
県立井出高校柔道部物語イデジュっていうやつなんですけど、まあまあ柔道漫画っちゃ柔道漫画なんですけど、
うん、
まあちょっと変なキャラとかがいっぱい出てきて、
うん、
ちょんまげが感情を持ってたりとかするんですけど、
うん、
あるキャラ、
ちょんまげが感情
でもまあ結構まあ部活物としてで、まあ、柔道はそんなにメインではなくて、まあ、結構そうですね、どっちかというと稲中卓球部寄りですか、
あ、はい、はいはいはい、稲中はやんばんか、
はい、結構なギャグがあって、でもまあ、女の子が可愛くてちょっと恋愛要素、うん、ラブコメチックなところもあってみたいな感じで、
あ、でもあれかもしれない、南国アイスホッケー部とかもサンデーだけど、なんかサンデーって割と部活、一見部活ものだけどそこまで部活重要視しないのも、うん、さっき言ってた R も実はそうだったりするし、
うん、割とまあ一応柔道は割とやったりもするんですけど、
うん、
そのまあ主人公の子は割と熱血感ではあるんですけど、
うん、
まあ、まあほぼほぼなくてもいいぐらいの、
うん、
一応一巻の表紙ぐらいかな、柔道
着本当だ、今俺画像検索してるけど、
はい、
一巻しか柔道着着てないから
ほぼ制服の、
なんだったらもうカジュアルな格好もしてるし、
はい、
あ、でもこのお下げの子かわいいな、ピンクの髪の、あ、10巻の表紙だけか、お下げになってんのは、
あ、そうですね。これがまあ一応ヒロインで、う
ん。はいはい。
この子は結構ね、天然だけど可愛いっていう。他のキャラもね、すごいいろいろキャラが立ってて。で、11巻ぐらいになると後輩とかも入ってきて。その後輩はこの林田くんっていう部長のことが好きなんですけど、うん、そのピンクの髪のこのヒロインのことが好きだからみたいな、ちょっとなんかそういうモヤモヤとかもあったりとか。
はいはい
は
い
は
い
は
い。割とその辺からちょっとまあ、割と、柔道をやりだしたりするんですけど、基本は結構恋愛がメインだったりはする
ん
ですけど、結構ね、僕はこれすごい好きだったんです
よ。森太一先生か。
うん、なんでやっぱ割と甘酸っぱいとかは得意な感じはありますよね。うん、あと女の子可愛いです、やっぱ。この人は。
うんうん、
ね、可愛いですね。
そうそう。
あ、でも2002年か。
そうですね。
うん。
俺はちょっと一時夢中になってました
ね。ああ、この頃サンデー本誌全然読んでない頃だからな。ちょっとやっぱこの辺が僕、す
ごい。あ、結構抜けてる感じですかね。
抜けてますね。
うん。
はいはい。
で、ラストものね。なるほど。
松崎さん行きましょうか。ラストになるかな、時間的に。
はい。何番がいいですか。
あ、じゃあ私選んでいいですか。
はい、2番が消えました。
5番行きましょう。
5番。あ、はい。流れ的にちょうどいいと思います。あの、今連載してるサンデーですね。うん、はいはい、天野恵は好きだらけ。
ああ、はいはい。
ああ。
ちょっと未読ですけれども、知ってます。
これはもうたまらんですよ。
はいはいはい。
もうただただ主人公の学ぶっていう男の子とめぐみっていう女の子がもうイチャイチャしてる。でまたあのね、学ぶっていう男の子がなんか東大を目指してるんですけど、で一方このめぐみっていう女の子はもうあの剣道部のエースで、本当にもう大会でも優勝するぐらいのヒロインなんですけど、のが幼なじみで、そのめぐみちゃんってその、まあ、剣道部で割とエースで割と強いみたいなイメージあるんですけど、はい、なぜか、うん、この主人公のこのまなぶくんと一緒にいるタイミングというか一緒にいる場でだけ気が緩んで、うん、めっちゃ好きだらけになるんですよ。めっちゃスカートとかめくれるし、
めっちゃエロいな、無防
備だなこれは。
めっちゃおっぱい押し付ける感じになっちゃうし、
だ結構肉感がすげえな。
パンチラどころかパンモロ的な感じですよね、うん、
これ昭和史でやっていいのこれ。
やっていいの。だってこれだって
これだってもう劇画のエロ漫画の肉感しますよこれ。
そんなに？そんなに？
ローレンスとかの肉感ですよこれ。
チューニング狂ってるよと言って大丈夫だよ少年誌。
だって今サンデーで今現役で連載してる中で5番目に連載な、うん、もう長いですからこれ。
あ、そうなんだ、そんなにやってんだ。
いや、らしいですよ、
あ、だってもう22巻か。
あ、そんな出てんだ。
2016年からなんで、だいたい4年、5年ぐらいですか。
うん。
お
ー。だから今、総防艇と同じぐらいの長さです、ね。
あ、はいはいはい。あの、藤田先生の。
そうです。あー。総防艇とか、あと、魔王城でお休みとかと同じぐらいの。
魔王城もそんな長いの？
長いらしいです。2016
年。そこそこ出てるっぽいですよね、あれも。
だからね、このね、めぐみっていう女の子が本当にこのまなぶくんの前でしかも隙を見せない。
あ、他は全然大丈夫なんだ。他の
しっかり者なんだ
普段は。
しっかり者っていうほどでもないですけど、対その男性に対してはだからちょっとまなぶが、うん、ちょっとこれね説明するとちょっと長くなるんでちょっと端折りますけど、うん、要は別の男の子、要はライバルみたいな男の子が出て、一瞬ライバルかっていう男の子が出てくるんですけど、
うんうん、
その子の前だと全然見せないんですよ。
ほーとか。
それはそのまなぶくんの前でだけ心を許してるというか、
はいはいはい、気を許してるから、
うん、でもそのめぐみちゃんがその同級生とか同じ剣道部員の前ではもう本当になんかいっぱい食う、キャラとして、
おーおー、
みんなからいじられてたりとか、
おー、うん、
それでなんかダイエットして、すげえ薄着で、トレーニングしてるところをまなぶくんに見られるとか。これがね、めちゃめちゃ同人誌ありますよ。
いや、そうでしょう。
これは肌
取り。それはあるよ。
うん。
これはね、すごいあります。同人誌、しがいもあると思います。
うん、
でもこれ、下手するともう。原作が一番エロいってパターンもあるかもしれないからね、これ。
いや、本当そうです、
ね、
あります
ね、は
い、
おそらくこれは、
うん、ありますよ。なんでね、今もまだ連載中なんでね、
はいはい、
二人の恋の行方も、はい、見守ってください。
なるほど、了解しました。じゃあですね、ちょっととりあえず時間も時間なので、はい、とりあえずこんな感じということで、またちょっとね、サンデー特集もそうですけれども、なんか 雑誌別でちょっとやったりもしてみたいですね。
はい、そうですね。
はい。じゃあ、そんな感じで、先週、今週と、サンデー作品で好きだった漫画やキャラを語ろうを、3人で話してみました。はい、エンディングでーす。じゃあ、ツイッターから読んでいきましょう。
はい。
はい。このご時世、クマかぶって外出ると警察じゃなくて猟友会がっていう、あのクマクマクマベ
アの話した
感じですね。はい。さあ、三平さんがフクレッツラの女の子が可愛いというお話を、してたのを聞いた後、虹学8話雫回を見ました。あ、俺まだ8話見てない。霞が雫を励ました後、恥ずかしくなったのか怒りながら逃げるように走り去った時、僕は見逃しませんでした。一瞬フクレッツラになっていたのを三平さんのおかげで気づけました。
よかったね。
よかったね。
お力になれて何よりです。はい。そして、中須かすみ推しラブライバーですが、アイドルマスターも気になると、とりあえずナムコプロから勉強してみようと思いますということですね。
わー、長いけど頑張れ。
そうですね。まあでもね、アニメ版とかは割とコンパクトにパッと見れるかもしれないんで、まあ2クールかね。
うん。2クールですね。
はい。そっから行くのもいいんじゃないでしょうか。さあ、そして結構ね、漫画新刊情報が来てますね。
うん、
アマーマと稲妻の天隠れ義堂先生の新刊が2冊同時に、どちらも貴族ラブコメという、アマーマと稲妻であまり描かれなかったラブコメが全開で最高ですという、うん、お隣に銀河と、ゆらゆら Q かな、うん、こちらをですね、ご紹介いただきました、うん。はい、そしてですね、こちらも、事情を知らない転校生がぐいぐい来る7巻。笠原さんが高田くんと西村さんに影響されてずるいことができなくなる。ニヤニヤしちゃうな。足立さんの心の中でのツッコミが根幹も切れているという。7巻出たんだね。
うん、
ちょっとこれはもうそんな時点ですね、あれも。
変わんといかんな。うん。さ、う、あ、ん、そして、そのビスクドールは恋をする6巻。マリンちゃんが言った大事なことは全部バニーが教えてくれたわ。のセリフ、言葉の強さに打ち震えました。とてもセンシティブでいいお話もたくさんあるのに、ぶっ飛んだセリフに毎回吹き出してしまいます。次巻2人の関係は進展するのでしょうか。
うーん、
そうだ、最近さ、あんまり本屋ってこう、なんかこう、
行かないですからね、
前ほど気軽に行かなくなったから、
うん、
新刊情報はちょっとありがたいね。
そうですね、
はい、僕今日買いに行く予定ですもん。
あ、なるほど、
はい、
そうね、ちょっと外出るか。さあ、そして、あ、ギャルと恐竜8話、再開後も実写パートの我々は何を見せられてるんだかが強かった。これまでの芸人出演パターンとおでんの卵のネタでダチョウ倶楽部が出るかと思ったけど全然違った。再開しましたね、新しいの。
あ、そうなんですね。まだ見てないわ。
結構やっぱり、実写パートぶっ飛んでて面白いですよ。
うん、
はい。さあ、そして、アームズそんな昔なのか。モデュレイテッドアームズの末裔とか結構エグかった覚えが、車啓もだけど皆川先生の作品は強い女性が多くて良い、高槻母、ね、キース・バイオレット、うん、あとスプリガンだとティアフラットとかというご意見いただいてますね。うん、
スプリガンも良かったんだよな。
さあ、そして他にもアームズ関係来てますね。アームズのトークでスプリガンにもちらりと、触れられましたが、2021年に、ネットフリックスで新作アニメが配信されますと。
へぇ。
制作はジョジョの奇妙な冒険シリーズ、永遠の消防隊、ストライクウィッチーズ、ロードトゥーベルリンの、デビット、プロダクションさんですとの、これまた情報いただいております。はい。そしてですね、あと、早手のごとくの話題で、西澤さんと瀬川さん、どっちがハムスターか迷ってましたが、
はい、
西澤さんがハムスターで、瀬川さんが委員長さんレッドですという。
そっか。は
い、
あ、委員長さんだ。
あ、委員長さんか。そうだ、そうだ。は
い、いいですね。ちゃんと教えてくれるのでありがたい。
ありがたい。もう分かんなくなっちゃうんで。はい、
そうですね。あ、そしてサンデーといえばゴーストスイーパー三上極楽大作戦、過去アニメ以降の話も面白いと、南国アイスホッケー部の真面目にアイスホッケーをやってた頃も面白いっていう、
うん、ね、
そうね、この辺もちょっといろいろ読んでない
の、ね、後半下ネタばっかだからな、
うん、多分本当の初期だと思いますよ。
アイスホッケーやってたんですね。
僕オビギュと同時に読んだ頃くらいはもうやってなかったような気がします。
やってなかった。
さあ、そして、三平さんが提唱する新属性、不女子夜明け前ではなかった点々点ということで、なんかね、11月25日のツイッターのトレンドに、夜明けの不女子っていうのが上がってたらしくて、はい、二次祭のライブ見に来た人だけちょっと戸惑ってたみたいですね。
なるほどね。
トレンドに上がったのかと。
まあ、そんな感じで、毎回毎回、ツイートの感想ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、そしてですね、まあ、ニコニコチャンネル、二次元再大社の夜のアニメ実況、我々のアニメおすすめの実況番組、毎月、2回、更新しております。月額550円なので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。
お願いします。
はい。このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他、好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか B パートでやってほしい企画、嫁よ俺色に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社@yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
はい、ということで、ノートへの投げ銭は随時受付中ですので、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
そんな感じで、第257回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ドイチューと
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでし でした。
はい、終了です。結構本屋やっぱちょっとコロナ前より行かなくなった ね。どうしても
なりましたね、
うん、結構新刊情報漏れちゃってるし、
うん、
あ、一応僕あの電子ようやく買い始めました。
あら、
あ、はい、
僕の背中を押してくれたのは703罰でした。
うーん、
19巻20巻のその最終巻2冊をちょっと電子で買って、これからちょっと読むところですね、
う
ん、
そう、ね、紙の単行本だと確か、白黒だったところが電子だと確かカラーになってるみたいな話聞きましたね、
うん、そういうのもあるんだね。
雑誌に載ってるバージョンというか、
うん、
っていうのもあるらしいので、
なのでちょっとこれからね電子にどんどん移行していきたいと思ってます。
帯も欲しいよね、電子。
帯乗ってるやつもありますよ。
あ、本当、
うん、あります、
ね、帯ってでもやっぱするたびに変わったりするからどうなんだろうね。
初回のアニメかけてとかね、
うん、初版の帯とかはなんかついてくれると嬉しいけどね。
四つ葉となんて帯が結構重要だったりします
ね。ね、それはあるね。帯だけ売ってくれればいいのにね。
じゃあ本しかねえな。